いや出会えちゃうよねやっぱりっていう、まあ、あのワールドカップ行ってでワールドカップ見てねスポーツバーで、まあ、そしたらさ、まあ、出会えない方がおかしいよねっていうね話なんですけどね、まあ、出会えなかったとしてもせめてね、まあ、ハグぐらいはねしたいなと。だってで新宿のところのね大きい何街角の大型モニターとかさ、あと渋谷のスクランブル交差点あたり、あの辺にいれば、まあ、せめてハグはできるでしょうと。そう考えたらスポーツバー行ってワールドカップ見たら、まあ、確実にね、まあ、ハグそれ以上はねそのままお持ち帰りというさフラグは立つと思うんだけど、まあ、そんなん期待しながらね、ちょっと今日はねスポーツバー、まあ、前々からね言ってたんだよね、スポーツバーでワールドカップをね観戦したら出会えるのかと、そういうね話をね、まあ、していこうかなと思うんですけども、まあ、じゃあちょっと先にね、自己紹介じゃないですけども、改めましてこんばんは、童貞ネットアットネットラジパーソナリティパルです。こんばんはね、まあいつも通りこんなぐだつきますけど、まあ行ってきましたけどね、どっから話そうかなってところで、で6月の14日に深夜ね、11時に日本対カメルーンがあって、でその後6月19日にね、日本対オランダがあったよねっていう話なんで、でもともと6月14日にね地元で、まあ、家の近くにあるスポーツバーでも行こうかなと思っていろいろと調べてたんだけど結局行けなくて、っていうのも前売りのチケットがやっぱり必要なところが多くて当日すぐ入れるような店がね見つからなかったんだよね。なので14日のカメルーン戦は家で、ちょっとねベッドの上に横になってで、まあ、見ていたんですけど最初の20分ぐらいでね寝ちゃって起きたら試合終わってから30分後みたいな、まあね、ホンダの決勝ゴールはダイジェストで見るっていうね、まあ、そのぐらいサッカーにはあまり興味はないんですけど、でもまあ言っても俺の目的はサッカーではなくて出会いなんで、まあいいでしょうということでスポーツバーはねやっぱり行きたいなと、まあ、8年越しですから前の前の大会からフランス大会から行きたかったですからね、ドイツ大会の時も行きたい行きたいっつって、で今回だからどうしても、 もう正直出会えなくてもいいからスポーツバーでワールドカップを見るとそのぐらいは達成したいなというところで、6月の19日の土曜日は絶対行こうと、まあ、土曜日だしで時間も8時半からだし、したらまあ都内とか行っても別に夜帰ってこれるし、まあそれで多分平気かなと思って、でいろいろ調べてたんだけど意外とねやっぱしどこ見ても前売り券みたいなチケットが必要で、なんだろう2000円とか4000円とかするんだよね、ワンドリンクついて2000円とかで、まあ前売りがないから当日ねそういう突撃して入れるところわかんないなと思って、でいろいろ調べてた時にこの友達からこのワールドカップ観戦と合コンが混ざったやつがあるぞと、こういうのはどうなんだって言われて、俺ベストだなと、俺は別にワールドカップ興味なくて出会いたいだけだから、そう考えたらねえ お見合いパーティーとワールドカップ合体してたら無敵じゃんと思ってそれも探したんだけど、そしたらそれは高いんだよね参加費、まあ、飲み物ついて食べ物ついてでワールドカップも見れるし出会いもあるから、まあ、あれなんだけど8300円とかするんだよね、まあ、言ってもお見合いパーティー行ったら5000円の ワールドカップで3000と思えば8000だから、まあ妥当っちゃ妥当なんだろうなっていうね、ちょっと自己暗示をかけつつも、まあ、俺もね、今稼ぎがないですから8000は難しいなと思って、いやしょうがねえから、で都内行くのもなんかめんどくさくなっちゃって、で、まあ大体時間的には17時ぐらいかなに、じゃ近場のそういうスポーツバーにちょっと電話してみて、今日どんな感じよってちょっと聞いてみようと思って、で近場いくつかピックアップしといたのがあったから、でそこに電話して、そしたらで電話してちょっとお聞きしたいんですけどって言った瞬間に、本日は18時オープンで、収容250名、予約とかは特にないので、先着順になりますって言われて、俺何も聞いてないよ、俺ちょっとお聞きしたいんですけどって言った瞬間にそれを答えられてるから、どんだけなんだって話なんだけど、分かりましたと、じゃあ18時からだったらまあ適当に行けばね、まあ大体入れるかなと思って、で、まあ、電話したのが17時だから、まあ、そこから用意したりとかして、でその近くにね着いたのが、まあ、18時半ぐらいかなに着いて、したらちょっと人数並んでんだけど、これだったら多分入れるなと思って、ただこの時点で俺まだ一人なんだよね、友達と行きたかったんだけど、なんかみんな友達の家でワールドカップ見るとかね、そういう人たちが多かったんでね、あと普通に家でねゆっくり見たいとかそういう人がいて、だからちょっとね友達が集まんなかったんだけど、ちょっとね、連絡したら来てくれるっていうね友達がいて、ちょっとそれをちょっと待とうと、で来るの19時ちょっと過ぎぐらいまでねかかるっていうから、ちょっと待ってて、まあ、言ってもねそんな地元とかのスポーツバーで250人だからまあ問題ないだろうとね思って、でまああとあれだよ、もしねこれうまく出会えたらの話だけど、まああわよくば出会ってハグをして、でそのまま便所行ってセックスでしょ、流れ的にはねないけど神の流れはそうだから、それを、ちょっと見越してね、コンドームを持っていき、 100% ないよ、 100% ないけどコンドームは一応ポケットに入っているというね、恥ずかしい、これ友達にも言ってないからね、友達にこんなん言ってたら恥ずかしくてしょうがないけど、でそんなんでね、まあ待ってて、そしたらまあ来たからね、で並んで、でやっぱし250人はね結構余裕があったみたいでね、普通に並んでいたらね普通に入れて、でね入場料2000円で、でワンドリンク付きだったのね、でそれで見てて、でも入るのがさ8時ちょっと前ぐらい結局入れて、結構長かったんだよね、始まるまでにもうお酒1本開けちゃってたし、まあ、そんなんでね、でも結構一、まあ、人でもいけるかななんてね中入った瞬間思ったんだけど、いやもう試合始まってみるとこれはちょっとっていうね感じもちょっとありつつ、まずさ結局狙いとしては日本代表が点数を入れる瞬間、もしくは日本代表が勝った瞬間、この時に隣にいる女の子と喜びを分かち合って、でハグをすると、でハグをしてそのまま便所に連れ込むとね、ちょっとねすいません下品でしたね、そのままね、まあ僕もどうにかでも なるかなと思って、普通に出会えてそのまま飲み行くとかカラオケ行くとかさ、その辺の期待はするよ多少ね、だって街中でハグするんだからそれ以上のことは望めるでしょと思ったんだけど、したらさもう周りにはもう肉好きのいい男しかいないんだよね、 タンクトップ着てるやつ、なんかうざい大学生、肉好きいいタンクトップ、もうそういうやつらばっかり で女の子が数人いたんだけど、やっぱし男連れなんだよね。だから男連れじゃハグできないなと思って、で結局そういうポジショニングだよね、残念ながら。でじゃあ他女の子だけで来てるやついなかったのって話なんだけど、いたんだけど、なんかレディースシートみたいなのが設けられてるらしくて、もう隔離されてんだよね。だからそりゃさ、俺みたいなやつがいるから、あわなんかどさくさに紛れてハグしようとか考えてるやつがいっぱいいるわけだから、それは危険だと。だから女の子同士で来た人はレディースシートっていうね、そういう感じだから、もう行った瞬間にもう破綻してんだよね、計画が。でもまあしょうがないからさ、それでちょっとせめてねワールドカップ観戦しようと、楽しくって思って、まあ試合始まってさ、ずっと見てたんだけど、もうその肉付きのいいタンクトップ野郎たちがさ、もうなんかもう肉付きいいからすごいなんか熱を発してるのよね、体から。でも体が触れ、普通だったらだよ、体が触れてたら少しちょっと離れるじゃない。でもあのあいつらのその無神経さっていうのはもう離れないんだよね、グイグイ押してくるんだよね。で俺がちょっとポジションじゃずらしてと思って、ちょっと前の方ちょちょちょって行ってみたら、それでもね、くっついてひっついてくるから、あいつら。いやもうやだなと思って、熱いなこいつらと思って。他のやつとかはさ、体が触れてるのに体を揺すってるやつとかね、もうイライラしてさ、だもうダメなんだと、もうこれスポーツバーとか俺向いてないんだと思って、本当に。でもう結局さ、ないじゃん、日本点数入れなかったじゃん、で日本勝たなかったじゃん、もうダブルでハグできないじゃん。でもしそのポジショニングでハグしたとしても、そのタンクトップ野郎たちとしかハグできないから、もうこれもダメだなと思って、でそんなんでもうずっとイライラして、でなんもないよ結局。もうみんなと話して何が一番出会える可能性があるかっつって、もうスポーツバーでワールドカップ観戦が一番ね出会える可能性があるって聞いてたのに、全く何にも起きない。むしろこれスポーツバーで出会えるやつがいるのかっていうね、思っちゃうぐらい何にもないですけど。でもう嫌になって、で帰りはまあラーメン屋行こうかなと思って、で友達と近くにね、あのラーメン二郎があるからっつって、じゃあ二郎行こうよっつって、で二郎行ったら二郎は休みっていうね、もう踏んだり蹴ったりだなっつって、いつも通りの流れですよ俺の。でもそんなもんだねっていうことでさ、まあ結局ワールドカップ何にもいいことなかったよねっていう、スポーツバーでも出会えないし、だからもう一生もうスポーツバーでワールドカップなんて見たくないから、あんな無神経なね、無神経なやつばっかなんだよ。もう俺が背低いのにだよ、目の前にでかいやつが立ちはだかったりとか、もう見えねえっつうので、見えないからと思って横から覗いてると今度そっち側に寄ってきたりとかするし、もうあいつらポジショニングどうなってんだっていうね、ところなんです。だからちょっとね、もうまたね新しい出会いの方法をね探さなくちゃいけないなって思っているっていうね、そんなこれ8年越しのワールドカップ観戦での出会いっていうねところだったんですけど、どうしようもなかったねっていうね話ですね。悲しい話でしたね、どうしようもね。じゃあそんなんでね、今日もね話したいことは終わったからね、この辺でラジオは終わってしまうのかななんていうところなんですけど、まあ他にもねいろいろあったんですけど今週は。で今週あれでしょ、 iPhone4 が予約開始されて、で俺もまあじゃあ発売日までぐらいにね予約すればいいかなと思って、で思ってたんですけど、つうか、まあ、iPhone 買おうとね思ってて、 まあ、一番の理由としてはニコニコ生放送とかね、まあ、そういう配信系がねやりやすくなったっていう、その内側と外側のカメラがついて、でニコニコ生放送もできるようになってて、まあ、そう考えたらいいなと思って、でもともと iPhone 欲しかったしね、なんかもう俺もね、あのウィルコム信者っていうことで電磁波の弱さにだけついていきましたけど、 iPhone になると電磁波の強さはやっぱ10倍になっちゃうんだけど、まあ、そこはね、まあ、上回るようなちょっと魅力を感じたかなっていうところでね、いやそんなに俺も最先端の機器がね触りたいんですよ本当は。ただやっぱ電磁波の問題があってね、どうしてもウィルコムにせざるを得なかったけど、もうウィルコムも新しい端末も出ないし民事再生法だしね、しょうがないかなっつって、ちょっとねその電磁波で脳腫瘍が怖いんだよね。でもいいかなと思って、むしろちょっとね脳に電磁波みたいなちょっと刺激を上げた方が、ね、脳が活性化するかななんてねいうところもあり、で iPhone 予約しようと思ったんだけど、6月のね18日の昼過ぎぐらいにニュースで iPhone は本日まで予約って形にしますみたいな情報が流れて、でそれ以降は予約受け付けませんみたいなニュースが流れちゃったから、これはまずいとっていうところで、今週6月18日にねビッグカメラ行ってで予約をねしてきたんですけど、そしたらまあ実質ね料金的にはあの、まあ、実質端末費無料のなんだろう16ギガのやつで、でパケ放題的な定額のパケットのやつのプラン入ると毎月1900円ぐらい値引きされるんで、実質2年間使うと端末費は無料とかっていうねものがあるんですけど、でそれ、お願いしてしたら、発売は6月24日なんだけど多分当日は手に入らないと。でどのぐらいで手に入るのって聞いたら、数週間ぐらいかかるかもしれないと。そうっすかと。でもまあしょうがないからねと思って、でちょっとね頼んで、だからもうね、まあ、近々 iPhone 絡みのなんかね企画でもやっていきたいなと思うんですけど、まあ、そんなんで俺もとうとうね iPhone ですね、嬉しい。まあ、今まで使ってきたキャリアっていうのが最初がドコモ、これ PHS ですけどドコモで、で、次が KDDI ポケットで AU でウィルコムだったのかな。なのでだいたいキャリアはね、渡り歩いてきたんですけども、これでねようやくソフトバンクということでね、これも iPhone で、 iPhone 持ってたら多分出会いあると思うんだよね。合コンとか行ったら、あそれ何それ、あ iPhone の新しいのって見して見してって言ってなると思うんで、その前にちょっと合コンね決めないといけないんですけど、でもあるでしょ、そのタッチパネルだからそういうねツールもいろいろとね面白いのあると思うんで、あの女性機がアップになってね、でぷっくりとね、お豆のところをねタッチパネルでクリクリクリクリしてると使用服っていうそのタイプのアプリケーションがねあると思うんで、これを作ったら売れるのかどうかも分かんないですけどね、18禁にね結構厳しいんでアップルはね、いや売れると思うな、そういうね女性機クリクリクリックアプリ行くと思うんだけど、まああまりね、孫さんはねそういうのねあんまり喜んでくれないのかもしれないんでね、まあ自分だけの専用アプリとしてね開発をしようかと思ってますけども、まあそんなんでね、iPhone、まあ、買ったらまたねお話をしたいかなと思います。そうしたら つラジオネーム、お便りいただいてますんでね、ラジオネーム、ガオガイガーさん、やっぱ都内のバーに行くべきでしたねっていうお便りいただきました。ありがとうございます。都内のバーに行くべきだったね。いや都内のバーでも変わんないでしょ結局。結局いるのはもうガチムチタンクトップの大学生たちだけでしょ。もうね、もうイライラするんだよね本当に。ダメ、もう温厚こと俺なのにもうイライラしちゃってしょうがないんだよね。ああいうだいたいなんかあの日本コールみたいなのあるじゃない、応援の。あれをするのは別にいいんだけど、あれを言い始めるやつっているじゃない、先導して応援のその大声出すやつとか。まあ、あいつとはな友達になれないなっていうタイプだね本当に。もうダメ、ああいうね。もうちょっと俺はやっぱり家でゆっくり見たいなと思うんですけど、ただ次のね、日本対どこかで、でどこだっけ分かんないけど、そしたらこれ同点もしくは勝てば決勝トーナメント進出だから、逆にその時にもう一度ね、スポーツバー行って、もう一回行って慣れてるから、ちょっと我慢して、そのガチムチ野郎はもう我慢して、女の子のね、隣をポジショニングでガッチリとキープしてで行くべきかなとちょっと思ってたりするんだけど、てか普通に友達と一緒にワールドカップ見た方が多分楽しいよねっていうね風には感じるよね。だから合コンではないけど、じゃあ友達に頼んで女の子も呼んで家でちょっとワールドカップ見ようぜみたいな、そういうことじゃない。したら落ち着いた空間でお酒も飲みつつでわーみたいな、あーちょっと素敵な感じになってきた、ちょっと幸せな気分になってきたね。それをちょっと狙っていこう。誰だよそんな女の子を呼べるような友達なんていないんだけどな。まあちょっとね期待しつつ行きたいなと思います。じゃあちょっとね、他にもお便りをいただいているので読んでいこうかなと思いますよ。ラジオネームラジオさん、最近アニメにハマってしまいました。まあ前から見ていたんですが最近は特にひどいです。部活が休みの日は、一日中アニメ見ているくらいです。特にデュラララ、レインボー、荒川アンダーザブリッジにハマっています。全部面白いですよ、ぜひ見てください。あとサマーウォーズ見て感動しました。時をかける少女と同じぐらい良、かったです。あと、こちらが PSP に保存して1年に1回は見ようと思っています。PS、なぜか前回の放送が最後までダウンロードできません。30分ぐらい止まってしまいます。これってなぜというねお便りいただきました。ありがとうございます。アニメね、俺デュラララ途中で止まっちゃった、4話ぐらいで止まっちゃってて、荒川アンダーザブリッジ2話ぐらい止まってるんですけど、レインボーはここ最近で2話ぐらい見てないですけど、ちゃんと見たいなと思ってるかなって。レインボー面白いねと思って、デュラララもかなり多分面白いんだけど、ちょっとね見るきっかけをねなくなっちゃって、もう結構進んじゃってるから今から見ると結構時間かかるからどうかなと思って、そんな感じかな。でサマーウォーズね、感動ということで、うん、サマーウォーズ感動したよね。ワビスケ最高でしょ。違うのかな、俺はワビスケ派閥なんでねあれですけど、まあ、夏にね時をかける少女とサマーウォーズは多分やると思うんだよねテレビで。だからまあ年一でね普通に見ようかなと思って、まあ、そのぐらいいいよね。時をかける少女は DVD 買おうかなとか思ったぐらいだし、時をかける少女を大画面で見るオフ会みたいなね、そんなのにも一回行ったことがあるんでね、そのぐらい時をかける少女大好きというね、そんな俺ですけど。であと最後、あったですね、前回の放送が最後までダウンロードできないということなんですけど、これは皆さん一緒なのかしら、ちょっとねわからないんであれですけど、ちょっと調べてみます。で調べてもしダウンロードできないようなね、感じだったらもう一回ちょっと上げ直すんで、そしたらまたねぜひ聞いてもらえたらねいいかなと思うんで、よろしくお願いいたします。 あとね、他のお便りいただいてますよ。ラジオネームカオスさん、こんばんはパルさん、春季にやっていたアニメがポツポツと最終回になってきて、夏季アニメ直前、嬉しいだか悲しいんだかよくわからないカオスです。そう言えば軽音が、十数話やってるのに最終回の素振りを全く見せませんが、これは20話以上続く北コレ的なパターンか。泣く準備をしていた俺にとってはかなり嬉しいですよ。まだわかりませんが、それにしても、夏季のアニメはパッときませんね。まあ見るとしたら赤霊2期ぐらいか、世紀末オカルト学院も、見る候補には入っていたんですが、アニメの力はとことん裏切られたので、多分見ません。この新アニメの、夏俺は乗り切れるだろうか。まあ秋にビッグウェーブ来るからそれまでの辛抱だ、っていうか俺受験生だよなというね、お便りいただきました。ありがとうございますね。結構アニメ、まあアニメファンがねあんまりいないようなね感じの、まあラジオですけども、俺はアニメね結構見てますから。で最終回ね結構多くて、まあ軽音はね、水増し水増しをしながら多分20話ぐらい行くとは思うんですけど、2クール多分やるんじゃないかなと思うんですけど、もうお腹いっぱいかなと思ってね、まあお腹いっぱいの理由としては、なんだろう、ユイがどんどんなんか幼児化してるっていうかね、ちょっと逆行しちゃってて、あそこまでアホの子になられてもねちょっとイライラしちゃうなっていうのがあってね、それでちょっとみんなお腹いっぱいなんじゃないかなと思うんですけど。で今週ね終わったやついくつかあって、俺見てたやつで終わったのは、B 型 HK と一番後ろの大魔王が終わってましたけど、結局のところ B 型 HK はあれはいいアニメだったね。 もしかしたら今期ナンバーワンかもしれないね、 B 型 HK。ちょっと言い過ぎかもしれないけど結構面白かったよね。よかったらあの軽く見れるアニメなんでね、サクサク見て、まあ、くだらない感じですけど、おまあまあ面白いかなと。で一番後ろの大魔王はあのまあ最後の 2,3 話がね超展開超展開で、で最後はなんかはい落ち着きましたみたいな感じで終わって、ちゃんちゃんっていう感じだったんですけど、まあ、一番後ろの大魔王も面白かったんですけど、やっぱ最初の方が面白くてね、後半はちょっと超展開すぎてねついていけない、アニメファン続出みたいなね感じだったかなと思いますね。あと、まあ、今週いろいろ終わると思うんでね、まあ見て、で新しい夏のねアニメこれをどうにかまたね、今度はあんまりあのくどくならない程度にね紹介したいなと思うんですけど、いつもねやって後悔するんですよね、アニメの話を30分ぐらいしてね結局誰もついてこれないみたいな話になっちゃうんで、なので、まあ、サクッとね一覧こんなの始まるよでおすすめこの3つかなみたいな話で終わりにしようかと思うんですけど、この間ねなんかニコニコ動画の方に夏のアニメのね一覧みたいので動画上がってましたけど、まああまりね歓喜するようなねものなかったけど、3つぐらい見ようかなみたいなのがあったんでね、まあその時はまた、お伝えしたいなと思うところですね。まあもちろんさっきあったアニメの力枠のね世紀末オカルト学院見たいなとは思うんだけどね、本当にこれはカオスさんと一緒の意見で、アニメの力っていうところのね枠はね全然面白くないんだよね。なんか試みてるのはわかるんだけど、そんなちょっとねパッとしないなっていうのはあるんですよね、残念っていうところ。はい、じゃあそんなんでね、まあ他お便りお便り読もうかな。ラジオネームトロさん、 こんばんは、はじめまして。ポッドキャストで聞いていましたが、初生でお手紙書いてみました。スポーツバー行ってきたんですね。タンクトップに邪魔されたそうで、自分も体育系なのでそんな人ばかりでもないですよ。もし打ってる間に話題が変わっててうまく書けませんが、これからも生で聞いていきたいのでラジオ頑張ってくださいというお便りいただきました。ありがとうございます。いやー、本当にスポーツバーね、体育会系じゃないんだ多分。そのガチムチタンクトップ野郎は体育会系ではなくて、ただ肉付きのいいチャラい大学生みたいなやつなんで、多分普通のちょっとなんで今メールが来るんだ、失礼しました、ね、普通の体育会系の人だったらあるんだよ、ちゃんと配慮が。そういうさ、ズーズーしくないよね、空気読むから体育会系の人は。じゃなくてもう肉厚のタンクトップのもうなんかチャラい大学生で行くぞオラーみたいな、サークル最高みたいな、ああいうやつらだからもうダメ。でも結局スポーツバーにいるやつなんてそういうミーハーなねえやつしかいないわけだから、俺も含めだけど、いやしょうがないなっていうね。ところでまあぜひね、行ってよ、みんなわかるから気持ちが、うぜえって、本当に暑いんだよねあいつら。多分コミケと同じぐらい、わかんない、コミケ行ったことないからわかんないですけど、コミケもこんな感じだったら俺もコミケ絶対行きたくねえなと思って、もうこのなんかこいつらみたいな、なんかねもう、もうイライラしてきましたけど、また思い出して、あ、そんなんでね、ぜひ皆さん行ってみてください。まだね、次回の二十何日かにね、まだね一個試合残ってるし、決勝トーナメント行ったらねまだいっぱい開催されると思うんでね、まあこれをどう参考にするか分かんないですけど、参考にしてもらえたらなと思っていますね。お手紙ありがとうございます。で、あとはね、今日話したかったことは、コミックバンチね、いや話したいことはいくらでもあるんですけど、それが面白いか面白くないかはまたね微妙なところで。でコミックバンチっていうね、俺の好きなアニメ雑誌があるんですけど、これがね8月にね休刊になってしまうという情報が入りまして、いや本当にショックだなと思ってね。だ今週一番ショックだったことこれなんだけど、毎週水曜日はサンデーとマガジンで、で木曜日がヤングジャンプ、金曜日がコミックバンチ、これをコンビニで立ち読みするっていうのが俺のライフスタイルの一つなんですけどね、最低っていうね、コンビニ店員からは最低と思われるかもしれないけども、まあ、全部立ち読みだよね。でするんだけど、もう本当にコミックバンチ置いてる店が少ないと。だから本当は家の目の前にコンビニあるんだけど、ただそこだとコミックバンチ置いてなくて、5分10分歩いたところまでわざわざ歩いてコミックバンチを見に行くというね、生活をしてるんですけど、いやとうとう休刊なんだなっていうね。本当に面白いね漫画も過去にたくさんあって、みんな結構知ってるのもあるんじゃないかなと思うんだよね。この間嵐が主演でやってたマイガールとかね、マイガールはコミックバンチですから原作が。あとは、まあ、これ小説からだけど、小説の漫画家っていうことで秋葉原アットディープとか、あとブレイブストーリーとかねあったし、結構ね、有名なものも出してるし、あと普通になんだろう、一番看板の漫画といったらエンジェルハートと蒼天の剣ね、みんな知ってると思うんだよねコミックバンチ。だからそれが休刊になっちゃうってことでね、もう本当ショックを隠せない。今連載してるんで面白いの言うと、グラメ、アタック、ウッドストック、ウロボロス、天正の龍馬、あと伊達の鬼、片倉小十郎、 あとまあ今まだやってるマイガールね、この辺が今連載やってるやつで面白いやつで、俺は結構他の漫画雑誌の中でも一番ね好きだったなと思って、最近読むのあまりないから、サンデーとかももうあんまり読むのなくなってきちゃって、マガジンは意外と読むのが今増えてきてて、でヤングジャンプも、まあ、いくつかしか読むもんないけど、コミックパンチは結構それで読むのがあったんだよね。やっぱりあといい作品が多いね。昔やってたもうね終わっちゃったやつとかでも、その山下太郎くんとかね、リプレイ J とか、あとプルコギ、彼女を守る51の方法、あとオーレっていうのいろいろあって、あと俺が単行本で、全巻揃えてる満腹ボクサー徳永、あこれ最高ね、これは最高の漫画なんだけど、多分誰も知らないね、アニメ化もされなかったし何もねなんなかったけど、満腹ボクサー徳永マジでおすすめなんだよね、超面白いんで、よかったら漫画喫茶とかに置いてあるのかな、古くてちょっとあれだけど、これは面白いんだよね。だからまあよかったら、まあおすすめ今さっきねいくつか挙げた中で言うんであれば、まあウッドストック、マイガール、満腹ボクサー徳永、まあ、この3つぐらいをね押さえてくれると、あバンチっていい雑誌だったんだなってね分かってもらえるかなと思うんですけど、あんまりいないのかなバンチファンはね、寂しいもんですねっていうことで、まあまた新しいね、まあそんなに部数的にもそんなに売れてなかったわけでもないっぽいので、もしかしたらまた新しい雑誌をね、作ってくれるんじゃないかなと思うんでね、ちょっとそれに期待しているっていう感じかなというところですね。あとは、ちょっとねコーナーも行こうかな、ね、意外と今日は話したいことを話した上で時間が余ってるからね、コーナー行きたいと思うんですけども、じゃあサクッとコーナーね、1個行きたいと思うんですけども、1日 1% で大富豪のコーナーです。まあ、あの外貨取引、外為ね、の FX ってやつでねお金をまあ増やしていこうというコーナーなんですけど、まあ、軍資金がね約3万円最初にあって、まあ結構途中ね減って減って2万4000円とかにもなりましたけど、まあ、それでもね普通に、まあ、毎日頑張っていったら、ね、1日 1% ずつ増やしていったら年間で 3778% アップするっていうね計算のもと、じゃあ1日 1% やろうよというコーナーなんですけど、いやー一時ね、だから先週が2万9000円まで一回復活してからの今週だったんだけど、一時1万5000円ぐらいマイナスになっちゃって、だから結局トータル金額1万4000円とかね一瞬なってたんだけど、まあ、そこから持ち直してね、結局そこはマイナスにならないで済みまして、で、まあ、1日 1% とは言わずもうちょっと増えていき、現在の、この口座の金額が 37,753円になりましたということで、まあ、一気に8500円ぐらいね今週増えたと、結構いいんじゃないかなと思って、1週間で8500円増えてればぼちぼちのセンス、まあ、あるんじゃないかなとね、そうとうとう開花したかと、これ働かなくて済むぞというねところがあるんですけど、まあ、今ね3万円とかでやってて 1% 毎日とかって言ってるからそんな増えないですけど、これが10倍だったら、ね、100倍だったらっていう風に考えて、でも結局やり方を変えなければ普通に 1% 上がるわけだから、いや、いけるんじゃないかなと思って、来週あたりまた8000ぐらい増えてれば4万5000円ぐらいになるのかななんて思うんですけど、でも8000円とか増えないからね、普通だって3万円とかの 1% はいつかいったって 5% とかそんなもんだから、本当は1500円ぐらい増えてれば御の字なんだよね、まあ、2000円ぐらいかな、 なんだけど調子が良かったのか、まあ、今週はね8500円ぐらい増えてということで、まあ、来週は4万円台にいってればまあいいかなという感じかななんて思うんですけど、で、まあ、手法としてはね FX やってる方いるかどうか分かんないですけど、手法としてはもう徹底的に窓埋めというね手法を取っていて、これ多分やり方はまず間違ってる窓埋めなんですけど、それでも勝ててるからねいいかなと思っていて、でね、ちゃんとした、まあ、窓埋めっていう窓埋めの話をするラジオもちょっとあれですけど、まあ詳しくね、あの僕も経済評論家じゃ ないからググってもらえるといいかなと思うんですけど、で月曜日の朝はなんだろう、窓埋め大会みたいなのがね、開催されてるんで、そこに参加するとそれだけでお金がもらえるっていうぐらい確実に勝てるね、ちょっと手法があるんで、今日ラジオこれ12時までやりますけど、まあ、明日は、多分7時からかな、俺が使っている口座だと。なので、まあ、6時半ぐらいには起きて、で7時の、窓埋めに参加して、で小遣いを稼いでまた寝るみたいなね感じかなと思ってるんですけど、正直この月曜日の朝の窓埋めだけしてれば俺十分いいと思うんだよねっていう、この意見はちょっとどうかわかんないですけど、だから100万円ぐらい動かせる金があったら毎週月曜日ね、会社に行く前7時ぐらいから本当に10分ぐらいの作業で、いや本当にだってこの間そのニコニコ生放送とかで FX の放送してる人いるんですけど、20万円ぐらい使って窓埋めしたら本当に1分かかんないか、そのぐらいで1万円ゲットしてたから、20万で1万円だからねえ、 5% ですよ、1分間で 5% 稼げるってことは100万円だったら5万円だよね。それを毎週できるってことは月間で20万円プラスだから、100万円持ってたら、いやもう仕事行かなくていいよみんな、そしたらね、ぜひそんなただ保証はできませんからね、絶対儲かるとか言いつつこれは保証できないんで、まあ参考までにっていうねことですけど、かなり勝率は高い手法だと思うんで、まあ貯金が100万ぐらいあって FX しようかなと思ってる人いたら、この窓埋めにね、窓埋めって検索してもらうと多分出てくるんで、この手法は一番いいんじゃないかなと思うんですけどね、ぜひ、まあちょっと今不安定なね政治経済ですから気をつけないといけないですけど、そのリスクをちゃんとね分かった上でやってもらったら結構、まあちょっと資産運用としてはねちょっといいかなと思うんですけどね、まあそんなんでまた来週ね、いくらぐらいになったかっていうね話をしたいと思うんですけど、結構時間かかるからね、年間でやって 3778% だから、まあ、来年の6月とかに入ればね、貯金が100万円とかにね変わってるかなと思うんですけどね、まあその前に、まあ、バイト探してね生きていけてるのかっていうね、今本当にお金ないからね、またりそな銀行から10万円借り入れてしまったというね、借金がまた33万円ぐらい膨れ上がってしまいましたんでね、なんとかしないといけないんだけどなっていうところです。じゃあまあそんなんでね、じゃあまたね一つコーナー行こうかな、ね、コーナー頼みの今日のねラジオですけど大丈夫かな、今日ちょっと俺ぐだってますかね、ね、まあいいんです、そういう日もねあるんです、ここ 1,2 週そんなにね調子が悪くなかったからラジオもね、まああるでしょう、2週に1回は多分調子悪いね日になると思うんでね、いいんです、こういう日もあるんですということで、コーナー行きたいと思います。黒歴史からこんにちはシーズン2のコーナーです。これはね童貞ネットっていう、まあホームページあるんですけど、 ここで、日記をね10年ぐらいつけてるので、まあ、今日とね同じ日の、まあ、日記を遡ってね読んでいこうじゃないかというコーナーなんですけども、で今週読みたいなというのがいくつかあって、でちょうどまあ10年前のね日記も面白いかどうかはわからないけどもあったので読んでいこうかなと思います。2000年6月20日の日記ということで、俺がまだ19歳の頃だねの日記なんですけども、19歳、若いね、10年前だね。タイトル、猛暑。今年は去年に増して暑い。暑いよりも暑い、熱の方だね。暑いという方が適切だろうか。ほんと何なんだこの暑さは。10年後にはどれだけ気温が上がっているんだろう。考えただけでも暑くなってきたというね日記なんですけど、そんなにあの黒歴史でも何でもないんですけど、今年も6月でこの暑さとかないだろうって話を結構ねしてると思うんですけど、10年前も変わってないんだよねと思って、だから意外とみんなねなんか多分言ってること一緒だと思うんだけど、6月でこの暑さとか言って7月はもっと暑くて8月とかどうなんだみたいなね話してると思うんですけど、ほんと変わってないよ10年前から。暑いんだっていうね話で、でも30度超える日がねもうバンバン出てきてるから、今もねあのラジオしている中でねクーラーかけてますからね、かけないとねあの窓開けてこうやって喋ってるとね、あのお隣さんとかね全部丸聞こえなんでね、まあラジオするときだけは窓閉めてやんなくちゃいけないよねってことでね、まあそんな話だから、まあ10年前から猛暑だったよねって話がしたかったっていうことなんですけども、であともう一個読もうかな。もう結構あるんだよね今日ね、面白くはないけども読みたいなっていうのがね。じゃあラジオネームじゃないね、2000年の6月16日、の日記です。こちらがねクソな俺が金を使っていいのか、クソな俺が飯を食っていいのか、クソな俺が時間を消費していいのか、クソな俺が知識をいくら詰め込んでもクソのままだ、クソな俺が感性をいくら磨こうとクソのままだ、クソな俺が何をしようと何にもなりゃしない、ただの無駄だという、ね、日記です。ちょっと黒歴史だね。追い詰められちゃってる19歳ですけど、もうなんかね大丈夫だよ、10年後も生きてるからね大丈夫ですけど、志が高かったんでしょう。クソすぎだね、でも今でも同じこと言ってるからね、もう俺クソすぎるね、クソな俺が仕事なんてできるんだろうかっていうね、今そういう境地になってますけど、ダメだね、こういうところを直していかないと多分モテないんだろうなって思うんですけど、しょうがないよねと思って、自分がクソなことは自分が一番知ってるし、ただそんなクソな俺意外と嫌いじゃないっていうね、それが一番ねいけないんでしょうけど、まあそんな黒歴史です。他ね読んでいこうかと思うんですけどね、今お便りいただきましたラジオネームカオスさん、かつてないほどにネガティブな2000年ってですね、お便りいただきましたありがとうございます。2000年はねちょうどミレニアムですから、やっぱネガティブになるよねって、19歳でもう俺今年20歳なのにっていうね、多分そういうのあったんでしょうけど、ちょうど同じタイミングでしょ、この俺もう30なのにっていうねタイミング、ネガティブになるよっていうねところですよ。まあいいんじゃないかなね、生きてるし。であとは次読もうかなっていうのが2007年6月14日、26歳の頃のね日記かな。タイトル、カレーカレーサクセスカレー、やばいよ胸焼けが、原因は多分1日に最低カレーを1食食べているということ。 今日は2回食べました。お金がなくてがっつり食べたかったらカレーしかねえだろ。もう麻婆豆腐も飽きたしさ、なんかがっつり系で安いものはないんですかね。辛いもんばっか食ってると頭皮に良くないべ。最近毎日シャンプーを軽くして、さらに頭皮をすっきり洗浄ブラシで2回目のシャンプー、そしてコンディショナー、風呂から上がってからサクセスサクセスサクセス、本当にまずいんですわ髪の毛。未来は確実にツルツルのもみあげひげだね。でもって身長低くてメガネって終わってるだろ人生。金と時間と彼女も欲しいけどやっぱ髪の毛欲しいぜっていうね、日記ですね。まあこれはだから3年前だよね。3年前も結構ねちゃんと頭皮にね気を使って生きていたんだなっていうね。まあサクセスでも結局3年経ってこんだけサクセス使ってたけども、行き着いたところはサクセスじゃないからね。普通のシャンプーでもいいんだけどね、行き着いたところはリーブ21のお試し実感コースみたいなね、あっちに行き着いちゃったからね。ちゃんとまあ今やってないですけど、ちゃんと熱いシャワーとかね、熱いお湯で頭を濡らして、でそのなんだろう、頭のね頭皮の油を、まあ、熱いお湯で溶かしてね、すぐ洗い流せるような感じにして、でシャンプーをして、でその後にまた熱いお湯で流して、でその後に冷たい水で、なんだ血行をね促進させるんだよね。熱いの冷たいの血行を促進させて、で本当は出てからそういうなんだろう育毛剤的なものをねつけるっていうのが多分黄金のルートなんですけど、全然ね最近してないからね、またハゲてきちゃってね、本当に右側がハゲてくるんだよね。左側は意外とハゲてこないんだけど、右側はどんどんハゲてくるんだよねと思って、あの M 字のね M の部分のねちょっとねバランス関係がね、右だけちょっとね奥行きが来てますから、どうにかしないとまずいぜっていう、そういうね、毎年思ってる頭皮に対する悩みの日記です。あとね、読もうかな。ちょっと黒歴史すぎるなこれな、読めないな、恥ずかしくなってきちゃうからな。じゃあもう一個、2009年行こう。2009年6月の14日の日記、これまだ1年前のラジオでも喋ってることなんだけど、一応日記にしてあるみたいなんでね、それちょっと読んでいこうかなと。まあ、懐かしいじゃんっていうね風に思ってもらえると嬉しいかなと思うんですけども、2009年6月14日タイトル、知らない番号からの電話。昨日の18時に知らない電話番号から、電話がかかってきた。体もだるいし知らない番号だしスルーしてみる。21時ぐらいになり、さっきの電話はどこだったのかとちょっと気になったので番号をググってみる。はい、警察署。なんか悪いことしたっけか。一応電話してみると、盗難届を出していた自転車が見つかったって連絡だった。神様ありがとう。自転車がなくなってからというもの、今まで以上に出不精になっていたしさ、さすがにこのままじゃまずいから、やっぱ新しい自転車を買わなきゃななんて思ってたりして、次の職場が決まったらジャパネット高田張りの分割で支払いかなとか、そんなんで朝一番 で自転車の引き取りに行ってきた。てかかけてあったワイヤーの鍵とか外されてなかったんだが、しかも盗まれた場所から300メートルぐらいの場所に止めてあったって。クソ、何がしたかったんだよ。愉快窃盗判明。まあ無事に帰ってきたし、久しぶりの再会ってことで、乗車やっぱいいねなんて思ったが、何か違和感が。ああ、フロントライトとテールライトとスピードメーターがなくなってる。まあしょうがない。本体が無傷で帰ってきただけでも喜ばしいことだ。この機会にいろいろと新調しよう。そして前から欲しかったペダルと専用シューズを買おう。今年の夏は帰ってきた相棒と遠出でもしようかねというね、日記ですね。懐かしいね。去年自転車パクられちゃったっていうね話ですけど、ちゃんとね無事帰ってきて、 まあ、付属品がねいろいろと取られてましたけど、結局ね、まあ、それで最後に締めで前から欲しかったねペダルと専用シューズを買おうって書いてあるけども、買ってないですね、全く買ってないですね。なんか定額給付金出たらそれで買おうとかも言ってたけど買ってないですね。ね。で、あと今年の夏は帰ってきた相棒と遠出でもしようかねとか言って、出かけてませんね全然ね。今年は行こうかな、今年の夏は行こうかな。ちょっとね箱根行きたいなと思って、うちから箱根遠いなぁ。多分泊まりとかで行くんだったらいいんだろうけど、日帰りで行くと片道多分10時間とかかかると思うんだよね、埼玉から箱根だと。片道10時間で行って、もう向こう着いた時満身創痍でどっかで記念撮影だけして、で速攻帰ってくるみたいな。それで丸々1日だからね。まあ、どっか宿に入れるような感じにしたいよね本当はね。朝6時ぐらいに出て、で夕方に着いて、でその日は旅館とかどっか予約しておいて泊まって、美味しいもの食べて温泉入って、で早く寝て、で起きて、でちょっと観光をブラブラして帰ってきて深夜10時ぐらいとかっていうねパターンかなと思うけど、この計画を立ててもね実際やらないからね、泊まりがけでまでちょっと頑張りたくないからね。多分やるとしたら日帰りだけど、箱根は遠いと思うんだよな。箱根行きたい理由はあれですよ、もちろんエヴァンゲリオンですよ。エヴァンゲリオンの舞台となった箱根ということでね、ちょっと聖地巡りをしたいなと思ってるんですけど、そうだから聖地巡りするのも歩きだと大変だから、やっぱ自転車の方がいいかななんて思うんだけど、そういうのも難しいよねなんてね思ったりしてるところですね。ね、じゃあちょっとお便りいただいてますね。ラジオネームトロさん、ちょうどおとといポッドキャストで聞いた黒歴史でも同じ内容を聞きましたよ、自転車戻ってきてよかったですねというね、お便りありがとうございますね。やっぱこれ前にポッドキャスト読んでたよね、だからでもしょうがないんだよ、このコーナーがねないともうどんどん薄っぺらいラジオになっちゃうから、これ被ってもいいってことで、ね、黒歴史からこんにちはシーズン2ということでね、もう被ってもしょうがないというスタンスで読んでるんでね、やっぱしね面白いかななんて思うね日記なんていうのはね被っちゃうよねっていうねところですけど、まあ、自転車は戻ってきてよかったぜってところですね。よし、じゃあそんな感じ、今日はちょっとね来週頑張ろうね、来週は記念すべき80回目の放送ということでね、今聞いてる人これ79回もやっててこのクオリティかよとかって思った人いっぱいいると思うんですけど、いやそんな人間成長しないんでね、100回ぐらいまで聞いてもらうとね、ああ成長したなって思ってもらえるかななんて思うんですけど、で来週はだから80回目の記念放送だからね、スペシャルウィークなんですよ。何しようかなーってまだ全然決めてないんですけど、本当はねなんかゲストとか呼べたらなと思ってたんですけど、前にね一緒にラジオやってたやつとか、もしくは幼馴染とか、まあ、その辺呼べたら面白いかなと思ったんですけど、何分ねその行動力ないですから、また変わらずでもなんかしないといけないね、スペシャルウィークだからね、まあ面白くなりそうなことをね考えてやっていきたいと思います。じゃあ最後ね、お別れのコーナーいきたいと思うんですけども、お別れのコーナーはちょっとまあ読めなかったね、お便りとかあと今日話したかったことをねつらつらといこうかなと思うんですけど、わあお便りもらってた俺、うわ読んでないもったいないね、ちょっと必死だった何か知んないけど ね、つうわけでお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム王様、パルさん、はじめましてこんばんは、僕は高校1年の男です。6月8日の放送で AKB について取り上げてくださってありがとうございます。今回のシングルには握手会のイベント参加権はもちろんですが、それに加えて選抜総選挙の投票権も封入されていました。そのため最強オタさんたちは、推しメンを推薦メンバーに、選抜メンバーに食い込ませるために複数枚購入しました。TO トップオタのある人は CD を700枚購入したそうです。ちなみに僕はたったの20枚しか購入しませんでした。ちなみに選抜総選挙の1位は前回は前田敦子、1位は前回1位の前田敦子ではなく前回2位の大島優子でした、というねお便りいただきました。ありがとうございます。 AKB は強いね。さっきもなんかあのテレビで AKB のちょっと話にまた出てましたけど、いやでもすごいよね、700枚とか購入しちゃう人いるわけでしょ。1枚1000円だとしたら70万でしょ。ないわ、70万とかないわ、70万ないわ。風俗行くわ、行ったことないけどね。えでだよ、この王様さんね、ラジオネーム王様さんが僕はたったの20枚しか購入しませんでしたって言ってるけど、高校1年生でしょ。高校1年生20枚って2万円だよね。いやないでしょ。ちょっとすごいね、2万円とかお金ないでしょ高校生とか。どうしてそれ AKB の CD 買うためにバイトしたりしてるのかね。あとはあのお年玉をね、切り崩して AKB のために。でもしょうがないね、このあだってイベントで握手もできて、あと総選挙の投票権も入っていたら、まあ複数枚買っちゃうのはわかるけど、いやねもうすごいなね、オタクの鏡だねみんなね。700枚とかちょっとすごいな。まあね、今回はね、で総選挙は前田敦子ではなくてね大島優子だったということでね、その総選挙の結果のねテレビを見てね、あっちゃんなんか言ってたけどね、急に慣れ慣れしくあっちゃんって言ってるけど、正直 AKB はねあっちゃんしかわからないからね。だから大島優子もこれで覚えたし、1位2位はね、あとはよくわかんない、なんか同じ顔に見えちゃうんだよね、おじさんになっちゃったのかな俺も。ほんと同じ顔に見えてくるんだよね。あれさっきなかったっけみたいな。あ、髪型違うけど同じ顔みたいな。どこで判断すればいいんだろうみたいなね。いう子がいるから、俺若い子わかんないよねとか思って。ね。そんな、まあ、俺、じゃあ俺の推し面これ推し面ってのは何推奨推してるメンバーでしょ、ね、前田敦子かなあっちゃん。よくわかんないけど。ね。です。ね、お便りありがとうございました。あとはラジオネーム、佐田岡さん、パルさんこんばんは。先週シラミの話題がありましたね、実は2年ほど前デリヘルからシラミをもらってしまったのです。それはもうかゆいかゆい。下の毛の中をよく見ると1ミリ程度の虫数匹と毛の根元2センチぐらいのところに卵らしきものが十数個あるのです。友人に薬剤師がいて聞いたところ、スミスリンシャンプーとスミスリンパウダーを勧めてくれました。シャンプーで虫を殺し、添付されているスキグシ、毛が1本ぐらいしか通らない細かい串で卵をかき出し、パウダーで布団や洗濯物にいる虫を殺し、それを毎日2週間欠かさずやらされました。それはもう大変な労力でしたよ。これらの薬はドラッグストアで手に入るので病院に行かずに済みましたが、病院でも同じものが処方されるそうですよ、というねお便りいただきました。ありがとうございます。ね、先週ケジラミの話になりましたけど、そっか、 デリヘルでもケジラミあるのね。うわーやだわー、怖いわー、もうなおさら行けなくなっちゃうよね。ほんと今年、今月ね行こうかと思ってるんですけど、お金がない、バイトしてたらね行こうかと思ってたんですけど、バイトしてないからね行けないなーとか思って。でその時にこんなケジラミデリヘルでももらうとかっていうね話聞いちゃったらちょっと怖くてしょうがないけど、だって下の毛の中を見ると1ミリ程度の虫数匹がいるんでしょ。あと毛の根元2センチぐらいのところに卵らしきものが十数個あるんでしょ。無理でしょねえ。ケジラミ怖いわー、かゆいわー、ねえ、どうしようデリヘルね。えどこ行っても結構変わんないからね。まあ多少あるんだろうけど、だから吉原とか行くしかないんだろうね。地元とかじゃなくて多少そのいいと言われてるところ行って、そこの安いところ行けばまだまともなんじゃないかななんて思うんですけどね。ねえ、ちょっと風俗行くのはまた怖くなってしまったっていうね、お便りありがとうございます。じゃああとはね、今週ねちょっと喋りたかったことをねつらつらと言うと、ないね、全部喋ったね今日ね、意外と喋った喋った、あ喋ってるね意外と。今週はね喋りましたから、またね来週やっていこうと思うんでね。でなんかお便りいただけるようだったら、童貞ネットで検索してもらうとホームページがありますので、そこの掲示板に、ラジオ用スレっていうのはあるんでね、そこに書いてもらっても大丈夫ですし、あとはメールでもお便りお待ちしてますん で、メールアドレスこちらが、radio@doutei.net、ラジオ@doutei.net までね、こちらまでお便りいただけたらと思います。よろしくお願いします。あとはね、まああんまあれかもしんないけど、前からねあのツイッターとかもやってるって話してるんですけど、よかったらツイッターねフォローとかしてくれたら嬉しいかななんていうところで、ツイッターの何これツイッター ID っていうのもうちょっと言っとこうかな。これが DOUTEINET、 まあ童貞ネットなんだけどね、ドットとか何もついてないんでね、童貞ネットってそのまま入れてもらうと出てくるかなと思いますよ。そんなんかな。だからもうちょっとね、なんかあったらちょっとお便りいただけたらと思うんですけど、まあもう少しね、本当はねこのラジオ、そのワールドカップ観戦で知り合った女の子が本当に今後ろで寝ている状態でラジオをしているっていうね、そういうパターンかと思ってたんですけど、結局そういう風にはならずね、残念だったんですけど、来週のスペシャルウィークは女の子呼んじゃおうかな。ね、女の子拉致するしか呼び用語がないんですけど、なんかないのかな。スペシャルウィークね、なんか面白いことできたらと思うんだけど、ないなぁ。ないね、まずいね、でもダメなんだよ。ちゃんと10回単位でねしっかりとしたスペシャルウィークをしていかないといけないですから。てかなんか今日ちょっとあれですね、また反省会たっぷりな感じでいきたいね、ラジオでしたけどもね、まあ、1時間ねちょっとお付き合いいただきましてありがとうございました。で次回6月の27日またいつも通り23時からねやっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。もう6月も終わりだねっていう、早っ、もう1年半年終わっちゃった、何もしてないのに何もしてないのに半年終わっちゃった、どうしようこれね。はい、じゃあそんな感じでね、じゃあまた来週お会いいたしましょう。さよなら。